説教の前に祈りますという話。美しい深い天皇の力から出ます。ただいまから私たちは与えられた聖書の箇所について学び、そこからあなたの御声を聞きたいと願っておりますから、聖霊の神様が心を開き、ちょうど幼子がその両親の言葉を聞くように、私たちもあなたの御言葉を聞くことができるようにしてください。こうして私たちがこの1週間御言葉に支えられながら生きることができるように御迎えください。西谷伝道師を祝福し、この教会に集っております者に信仰とまた健康と日々の歩みをお与えください。世界中の諸教会の困難の中にあります群れをあなたが憐れみくださいますようにお願いいたします。このところに来ることができなかった病める者、また年老いて自由を奪われております者、あるいは勤労を余儀なくされたり、読んどころなき事情があって来ることができなかった私たちの兄弟姉妹たちに、豊かな御言葉の慰めと憐れみとをお与えください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
それではヨハネによる福音書第6章16節から21節までをどうぞお願いします。ヨハネによる福音書第6章16節から21節まで、新約聖書、新共同訳聖書の新約聖書174ページです。ではお読みいたします。夕方になったので、弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカフルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼のところには来ておられなかった。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出したところ、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。イエスは言われた。私が恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。マタイ福音書、マルコ福音書にも、その皆さんのお持ちの新共同訳聖書の 6章の、これ見出しというんでしょうか、湖の上を歩くという表題の下のマタイ・マルコの箇所です。で、ここにもイエス・キリストが湖の上を歩かれた奇跡が記されております。それぞれその前に5000人の給食の奇跡も記されておりますので、ヨハネと同じ奇跡がここで記されているのだと考えてよいと思います。無論マタイ・マルコ・ルカとヨハネの福音書の記事には細かなところで違いがあります。例えばヨハネには、なぜ弟子たちが先に船に乗り込みイエス・キリストが遅れたのかは記しておりませんけれども、マタイ・マルコからはイエス・キリストは群衆を解散させることと、そして一人で山に登って祈るために弟子たちと行動を共にしなかった、このように記されております。このように若干ヨハネとマタイ・マルコ・ルカとは違うのでありますけれども、同じ奇跡が記されていると見てよいと思います。そこに記されておりますように、夕方になるとそろそろ辺りは暗くなってきたということでありますけれども、 弟子たちは船でカフルナウムに行こうとしていたと記されております。カフルナウムというのはガリラヤ湖の北西岸にある町で、イエス・キリストとその弟子たち群衆がどこに集まっていたのかは記されてはおりませんけれども、そこから船で直線に行こうとしたのだと、弟子たちはそのように進路を取ったのだと考えられます。船で行く方が便利で、そしてそれも時間も早く使うことができると思ったのでありましょう。ヨハネでは25ないし30スタディオン行ったところというふうに記されております。で、1スタディオンというのは185メートルだそうです。したがって、計算しますと 4.6 キロメートルから 7.5 キロメートル行ったところということになります。このガリラヤ湖という湖は南北約20キロメートル、東西12キロメートルだそうであります。ですから弟子たちは湖の約真ん中あたりまで漕ぎ出していたことがこれでわかります。 4.6 キロから 7.5 キロ西谷で考えますと、この距離はだいたい多摩であたりではないかと思います。ここから直線距離でちょうど皆さんがここに来るあたりのですね、多摩瀬の方を見るといたしましたら、よほど目のいい人でなければそこに誰がいるかわからなかったと思います。おそらくは点でしか見なかったと思います。いくら天気が良くてですね、先週私がお話をいたしましたように、このような箇所を私は中学生の頃から先生に教えられておりますけれども、その先生のお話を今も覚えております。弟子たちは湖の上にいた。ところがイエス・キリストは実は湖の近くの石の上をぴょんぴょんぴょんぴょん歩いておられたんだ。弟子から見ると女性は湖の上を歩いているように見えた。あるいは錯覚した。それがこの奇跡の本当真実だと、と言っている人がいると。それは大学者であったらしいんですけども、私は知りません。けれども先生がこういう聖書の解釈もあるんだよと、このように教えてくださいました。もちろんその先生も私も、それは子供騙しの解釈だと思います。実際今申し上げましたように 4.6 キロ先あるいは 7.5 キロ先の時で、もう夜もだんだん暗くなってきている時に、そこに誰がいるか、そんなものは判別するはずもできるはずもありません。ですからこの奇跡ですね、弟子たちが、見た奇跡というのは、それは、とても信じがたいものだと。でそこからイエス・キリストが、水の上をその歩いてきたですね。イエス・キリストがそういう遠くにいたのを見てびっくりしたと、考えることがとてもできません。むしろ聖書に書かれてありますように、イエス・キリストは湖の上を歩いてきて、そして弟子たちの方に近づいてきたと、このように見た方がいいと思います。下手に細工してこの奇跡を何とか合理的に説明しようとしても無理だと今も私は思っております。でけれども イエス・キリストのこの湖の上を歩いてきた奇跡というのは、これは誰も信じがたい奇跡であると思います。もう少し湖のことについて話をさせていただきますと、ガリラヤ湖というのは海抜下212メートルも低いところにあるそうです。つまり周囲からはすり鉢状の湖であったということでありまして、でこの辺りは大変暑い地域、まあ、熱帯地域ではありませんけども、まあ、かなり温度の高い地域です。ところが、盆地でもありますので夜になると温度が下がります。そうしますとですね、熱気が急に温度が下がりますと、それが崖に沿って湖に下ってきます。その風は強風、強い風となるのでありまして、突風がしばしば起こったそうであります。弟子たちの何人かは漁師でありまして、この湖でなりわいをしておりましたから、嵐のことはよく経験していたのだと思います。弟子たちは恐れたと書かれてありますけれども、突風が襲ってきたことを恐れるとは書かれてはおりません。嵐が来たのはそれは普通のことであって、弟子たちが驚いたのはイエスが歩いて湖の上を歩いて船に近づいて来たのを見て恐れたと記されております。弟子たちがびっくりしたのは、それは湖の上をキリストが歩いて来たのを見て恐れた。弟子たちでなくてもこんなことを見たら誰もが恐れるでありましょうけれども、ですからそれは信じがたい。湖の上を歩くなどということは信じがたいことであったと思います。私は奇跡というものがどうしても信じなければならないんだとは思いません。信じられなければ信じなくてもいいのだと思います。無理にこの箇所を合理的に解釈して何とかみんなが信じられるようにしたいと思います。ここで私たちはヨハネの福音書の5つ目の大きな奇跡を見ておりますけれども、どの奇跡もそれは単純に信じることができないと思います。ある人は昔の人だったらこんなことは信じることができた、なぜならば昔は迷信だらけであったから、だから昔の人ならば信じることができたんだというように言いますけれども、昔の人だってこんな奇跡は信じることができませんでした。奇跡は信じられないから直ちに不信仰だ、だからもう自分は聖書を読む資格がないなどと思わないでください。誰も信じることができないというのはこれはもう当たり前のことでありまして、ここに書かれてあることを単純に信じることができる人はよほど奇特な人、もちろんですね、この聖書の箇所を読んでスーッと信じられたという人は私は何にも出会っておりますけれども、それはごくごく少数の人でありまして、大抵の人はここに書かれてあるようなことはもう信じられません、で聖書は信じられませんとこのようにおっしゃるわけですけども、奇跡を信じられないから神様も聖書も信じられないと直結しないでいただきたいと思うのです。信じられないのはそれは当たり前のことだと思います。常識では信じられない、そして現代人ならば信じられない、これは当たり前のことです。ではどういうふうに考えればいいのか、 ということであります。信じるか信じられないかは別にして、この奇跡においてどういうことが起きているのか見ていきたいと思います。まずカフルナホムに弟子たちが行こうとしていたという場合ですね、なぜ船で行こうとしたのか、これをもう一度考え直したいことなんです。もちろん答えは彼らが漁師であって船を持っていて、そして船で行けば直線コース、湖の周りを湾曲して行くよりも歩いていくよりも船に横に行った方が早く着く、時間も暗くなってきておりましたということが聖書に書かれていることですけれども、弟子たちの心の中のことが記されておりません。書かれていないことを読み取ること、それはあまりにもですね勝手な読み込みすぎではいけないですけど、しかし読む私たちはそれについてですね推測したり、あるいは推量したりすること、押し量ることは、それは聖書を読む側の私はある意味で特権であり義務だと思っております。私の恩師であります田中剛治牧師に私は何度も愚問を発したことがあるんですけども、田中剛治牧師というのは海岸教会きっての名説教者であったと私は思っておりますし、もうこの年になりましてもまだ田中先生に到底近づくことができないと思っているんですけども、録音なんかで田中先生の説教は残っておりますので、ぜひ聞く機会があったら皆さんも聞いていただきたいと思います。本当に素晴らしい説教をなさった牧師です。その先生に私はどうしたらいい説教ができるんでしょうかと尋ねたことがありました。先生の答え、大変単純でした。聖書を読みなさいと。聖書から君は神の言葉を聞くべきだと。どうしたら神の言葉を聞くことができるんですかと質問したら、行間を読め。田中先生は聖書に書かれていないところまで聖書を読み込まないと聖書は分かったことにならないし、そこから神の言葉を聞くことができないんだと私に教えてくれたわけです。これは説教者同士の場外での対話なんですけども、そういうことを教えられた記憶が私はずっと覚えております。ここでも皆さん、聖書の言葉に聖書の文字として書かれていないことを読み取っていただきたいと思うわけです。私はこういうふうに読み取りました。なぜ弟子たちはカフルナホムに直線コースで船で行ったのでありましょうか。答えは彼らは漁師、船を乗るのが専門だったからでは、これは答えにならないと思います。カフルナホムの町は当時商業都市として盛んで地方政治の中心でありましたし、カフルナホムは賑やかな町であったということです。弟子たちはそこに行こうとしたということは、それはもうお分かりですね。そこに楽しみがいっぱいあったからです。弟子たちは今5000人の給食という大きな奇跡を味わいましたけれども、そういう奇跡よりもカフルナホムの町で楽しいこと、そこで買い物をしたり、古い友人と出会っておしゃべりをしたり、あるいは彼の中に家族もいたかもしれません。久しぶりに家族と会って家族の団らんを味わいたかったのかもしれないわけです。どんなに大きな奇跡を経験いたしましても、この弟子たちにとってもっともっと切実に楽しみたいことがあった。それはカフルナホムの町でそれが味わえるということになりました。私たちってそうじゃないですか。教会でいろんなことを語りましても、語られまして、そこで楽しい交わりをしましても、クリスチャン同士の楽しい交わりがあっても、それがよりもですね、賑やかなショッピングモールであれを買い、これを売り、そしていろんな商品を見て目の楽しみを増や 味わいたいということがありましたら、つまり急いで行く気持ちにはなりませんでしょうか。これが人間の姿と言ってもいいと思います。そしてそれを悪いとかですね、これを卑しい行為だなんて誰も責めることができません。弟子たちはそれは普通の人間として変わるのは、もうイエス様がなさった仕事が終わったわけです。弟子たちは5000人の給食の時に汗を流してみんなにパンを分けるという、そういう労働もしたわけです。そしてイエス・キリストが弟子を解散させるという、その仕事をもう弟子たち、私に任せないさせると言われたから、弟子たちは喜んで、ああそんなと思ってカフルナウムに向かったと考えることができなかったではないでしょうか。意気揚々彼らは湖を渡っております。少々の嵐が来たって、そのナウムは別に恐れることもなかった。私たちだったら波が来たら、ああ大変だと思うかもしれませんけれども、弟子たちにとりましてはそれは普通のこと。少々の嵐が来たって、少々波があれだってなっても、そんなことは少しも怖くはない。カフルナウムという町の喜びが目の前にあるからです。ですから彼は一生懸命こいでいたのでありましょう。これがここに記されているところです。そしてもう一つの現実は、それはイエス・キリストがそこに居合わせなかったということなんです。弟子たちは弟子たちだけ、そしてそこにはイエス・キリストはおられなかった。だから彼らはみんなワイワイガヤがカフルナウムに向かっていて、波が少々来ておりますから、一生懸命汗をかきながらかもしれませんけれども、船を越えていたのでありましょう。反対側から風が来て、少々船を越くのは辛かったのもありません。でもそんなことはどうもせずに越えていた。これが弟子たちの姿でありましたでしょうけれども、そこにはイエス・キリストは不在であった。イエス・キリストが不在であっただけに、その場所は楽しかったかもわかりません。あ、カフルナウムであれ買い物をしようじゃないか、あるいはみんなで会って楽しく時間を過ごすじゃないか、イエス・キリストのと共にいることも楽しいけれども、またカフルナウムも楽しい。これは普通の人間の感情でありまして、何も責められるべきところはありませんけれども、そこにイエス・キリストがやって来られた。そこで彼が見たのは、イエス・キリストが湖の上を歩いて来るのを見て大変恐れたということでありました。なぜ恐れたのでしょうか。それはとんでもないことを見たからであります。とんでもないこととは何でしょうか。水の上を歩く、それはとんでもないことでありましょうけれども、しかし私たちはヨハネの福音書が今まで5つの奇跡を記して生きていることを思い起こさなければなりません。私はその度ごとに申し上げました、このヨハネの福音書ので最も大切なことは一体何であるか。ただ奇跡を書いてあるわけじゃないんですね。イエス・キリストが神、あるいは神の子であるということを、この福音書は私たちに語ろうとしているわけです。イエス・キリストが神である、あるいは神の子であるということを、イエス・キリストの敵対者たちはすぐに発見してキリストを殺そうとしたとも書いてあります。これなんですね。奇跡が行われたのは、それはイエス・キリストが神の子、あるいは神である。弟子たちは5000人の給食の時にもそれを実際目撃したわけです。そして思い起こしたわけです。その前もそうです。その前の4つ、3つの奇跡。カナで水 が葡萄酒に変えられる奇跡、あるいは30キロ離れているところにいるカールラムの役人の子供が癒されたこと、あるいは38年間も特に寝たきりの病人が癒されたこと、こういう奇跡はそれは単なる奇跡じゃなくって、そこでイエス・キリストが神、あるいは神の子であるということが如実に表されました。ヨハネはそれを記録し、そしてその起きた論争の中でキリストが説教なさったことを語っている。この箇所も実はそうなんです。22節以下で私たちはこれから学んでいきますけれども、5000人の奇跡、給食の奇跡に基づいて弟子たちが民衆と論争する、そのことが記されているわけです。そしてそこでイエス・キリストが何であるか、命のパンである、永遠の命を与える神の子であるということをキリストは論証するわけです。イエス・キリストが神の子であるということがここで弟子たちの前でまたまた論証されている、実証されているのです。弟子たちが驚いたのはただ奇跡を見たのではなくて、あの私たちの師イエス・キリストは単なる人間ではなくて人間以上のお方であるということですね。それは人以上の人間以上の力ある方であるということが分かった。イエス・キリストとは神である。神であるということは私たちは2つのことを要求します。一つは神であればその方を信じ礼拝することです。ですから神であればその方は私と関係がありませんと放っておきますと、日本人だったらもう高いところに祭り上げてそれでおしまいかも分かりませんけれども、しかし本当はそうじゃありません。イエス・キリストが神であればその神であればどうしますか。私たちはその前に行って向かづいて、そして信じる以外にはないわけです。もう一つのこと、神であれば神以上の力を持っているということを受け入れざるを得ないということですね。神であるのに単なるデクロモということはありえないことです。神であれば自然を支配し、自然を乗り越え、歴史を変え、そして私一人一人をにものを考えることができないような大きな力をなすことのできる方であると認めなければなりません。私たちは心固くなら、本当にもう心が少しも変えられないような頑固な者たちです。けれども、そのような氷のような心を持っている私たちでも、神であれば、その私たちを変えることができる、粉砕することができる力を持っておられる方であるということを認めなければなりません。私はいつも思っているんですね。どんなにですね、キリスト教信仰を持てないような、結び込みのないようなですね、神の言葉を聞くことができないような人間であったとしても、神には不可能なことはない。神様は、ある時、ある場所で、驚くべき仕方で、到底信じることができないと思われているような人間をも、神様を信じるものに変えてくださる。私はいつもそう思っています。ですから、その人がですね、私は信じないと、信じることができません、信じることができません。牧師さんがそんなに、こんなに熱心に進めてくださっても、私は絶対クリスチャンになりません。と言っている人がですね、ある時、私が知らないところで、どこかでですね、急に、神様私は信じるようになりました。と言ってくれる例は何度も経験しております。ですから、人間はできないかもしれません。けれども、イエス・キリストは、お出来になります。ここで明らかに示されておりますのはそのことだと思います。弟子たちが恐れたのはそれは嵐をも沈めることのできるそのようなお方、それが湖の上を歩いて来られたということです。 そして実際彼らはイエス・キリストを本殿に迎え入れました。ヨハネは記しておりませんけども、間もなく船が目指す地に着いた。スムーズに目的地のカフルナホに着いた。イエス・キリストを迎え入れたとき、船に迎え入れたときに嵐は静まったわけです。嵐をも沈めることのできるお方です。船の中に来てくださったときに全てが解決した。湖が静かになったということがここに記されています。ある有名な神学者はここを仲介いたしまして、こんなことを言いました。これはこの船は教会を表している。そして嵐の中にあるそれは今日の教会だ。もう戦争の予兆に揉まれ、あるいは国家による弾圧に苛まれ、教会というのは船のように揺れ動いている。しかしその教会はイエス・キリストを迎え入れたならば、そこにキリストがいましたものならば、その教会は安泰であるだという説教をしました。その説教を聞いた改宗はそれに大いに近づけられて、そして慰められたと、その場面を見た人が証言しているのでありますけど、だからそれは有名な説教なんですけども、それは今日の教会も聞けると思うんですね。今日の教会も考えたのはいくつも困難がありました。そしてこれからもあるでしょう。みんなは思うんですね。今日の教会これからどうなるんだろうかと思うんです。そして今の時代ですね、この教会も揺れ動いています。日本の教会だってそうですね。改革教会ってどうなるんだろうとみんな口癖のように言っておられます。牧師不足、あるいは教制不足、高齢化で若い人がいない、口を開けばみんな思っているんです。けれども私は言います。その教会にイエス・キリストをしっかり入れられたら、その教会は嵐がどんなに教会に襲いかかっても、その教会は静かなですね、鏡のような湖を行くような船になるんだ。これが教会なんです。イエス・キリストを迎え入れる教会は、だからイエス・キリスト不在の教会は波に揉まれて、そしてなかなか目的地に行くことができないです。そして私はこれを個人に当てはめることができますと思っております。皆さんも今大きな人生の荒波の中にいるかも分かります。私は高齢ゆえに体は自由が利かない、若い頃にならない、あるいは将来に比べても経済的に不安だ、もう考えたら不安だらけ、あるいは病気、あるいは家族の関係、あるいはこの世との関係、私人生は波のようですけれども、それが静かになる秘訣があるんじゃないですか。それはイエス・キリストを迎え入れることです。イエス・キリストが私たちと共にあるときに限って、それだけ私は静かな湖を行くごとく私の船を前に進めていくことができる、そういう人生を歩むことができると、キリストはこの聖書の箇所を通して教えておられる。だから私たちがこの奇跡を信じることができないことなんてちっぽけなことですよ。むしろ重大なことはイエス・キリストが私と共にいるかどうかです。そしてそれを私たちは日々の生活の中で、あるいは教会生活の中で、あるいは聖書を読む中で、神様が、あるいはキリストが今日も私と共にいてくださったと、そのように信じることができるかどうか、これが問題。もしそのキリストが一緒にいてくださったら、どんな大きな木が荒波の中に置かれてもですね、その嵐の中をイエス・キリストが私のところに来てくださって、私と共に歩んでくださるということです。そしてその時、私は安全安心の人生を歩むことができる。どんな周囲が激しく嵐のごとく 揺れ動いておりました。お願いいたします。天の神のお神様、今日は嵐の中を行った弟子たちの船に、その嵐の上をイエス・キリストが歩いてこられて、弟子たちはひどく恐れたという、その奇跡物語を学ぶことができました。ここに記されてあることは、それは私にとっては信じがたいことでありますけれども、キリストが共にいましたものならば、こんな奇跡も起こりうることを学んでおります。そして、それは私の教会の歩みにとりましても、キリスト信徒の歩みにとりましても、それは事実として起こります。キリストが共にいましたものならば、キリストは私たちを思いがけない方法で、あるいは、はるかに私たちの思いを超えたやり方で、私たちに安らぎと平安と常にお与えくださる大いなる神の子、神ご自身であられます。この方を信じることができますように、この方を受け入れることができるように、私たちを導いてください。しかし、神様は何事もなすことができる方ですから、それは多くの人にとっては不可能と思い込んでおりますけれども、神はそれを可能にしてくださいます。そのことを私たちにお教えください。イエス・キリストの名を通して願います。アーメン。